きの皆様こんにちは、この番組はいつものように対談です。今日も、静岡県沼津市にあります、高島博士の事務所にお邪魔しておりまして、高島康秀博士からですね、今の政治と今後の展望ということで、いつものように、経済アナリストの藤原直哉がお話を伺いたいと思います。高島博士の対談もすでにたくさんございますので、お聞きいただいていると思いますが、その続きということでお聞きいただければと思います。高島博士、今日はこんにちは。
こんにちは。
お暑い中どうもありがとうございます。
こちらこそお世話になります。
はい。今日はですね、今の政治と今後の展望ということなんですが、55年体制というものがこの終わるところから、新しい日本の政治もこうスタートしてくるわけですけども、その辺のところからちょっとこうどんな経緯で今日に立っているのか、でこれからどうなるのかということをお話しいただきたいと思うんですが、
私ごときがことを言う問題ではないのですが、少なからず四つ本義隆という加瀬俊一、このお二人が昭和の陛下と作ってこられた日本のことがいよいよここで大転換を起こす時だということですので、そういう直接聞いた話として、私の思考回路とか視点と観点ではなくて、その辺の事実関係から話をさせてもらいますけど、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まず55年体制、55年体制ってみんな言うんですけど、55年体制って何だったのかというと、あれは昭和18年に第1回空襲が起きて、銀保浪士の示唆で、先を見越せということと、真の敵は、鬼畜米連合軍ではなく日本の一億総玉砕という陸軍と、から長州の共助主義であるということを、もうことの見事に言って、日本国がある時の2つに分けられるとか3つに分けられるとか4つに分けられるということになったんですね。でそれを防ぐために、実は昭和18年から20年の8月までかかった出来事が、その終焉になったのがサンフランシスコ条約と55年体制という、これが事実の話で、歴史の事実ですね。政治評論家のおっしゃるようなケチな話じゃないんですね。なんで終戦が遅れたかなんていうのは、日本バラバラされちゃ困るということではなくて、その時に素晴らしい話がありますので、ちょっと私が調べたけどその通りでしたので、ちょっとご披露しておきますと、あの時に八幡会談を行ってですね、その前の時に全員が連合軍が集まった時に、地球上から、日本の国家国民を抹殺すべしという話が出てきたんですね。でその時にフランスの駐日大使をやられた方がすごいこと言ってるんですね。その方は日本は貧しければども、貧しければども高貴な国であると、最も神に近い民族である、この民族を滅ぼすことは人類を滅ぼすことになるということをフランスの大使がおっしゃられてるんですね。でこの方はアンドレ・マルローとよく親しかった方なんですけど、それちゃんと歴史に載ってますし、マスコミの方もそういうポジティブな日本人のアイデンティティを超える話を外国の政治家がいろいろおっしゃられていることをね、もう少し言わないと、あまりにも55年体制の時に右と左に変ななっちゃいましたので、おかしく伝えられてるんですけど、まず、はい、そこのところで55年体制行くのに、先ほど言いました全面講和か部分講和かの中で、吉田茂さんが部分講和ということで、親米主義を取ったわけですね。でそれは先を見越して、世界がどうなるかということをみんな見越しているわけなんです。当時、永久戦犯で死刑になった方たちもそのことをものすごく憂いておったんですね。で将来はどうなるかというのも分かっておるということで、これは日清日露戦争から第一次世界大戦、第二次世界大戦の中を生き抜いた政治家たちですから、今のわけのわからん目先の政治家と違って、 それは道としていろいろ分かったと思うんですね。その55年体制を作った時に実は、四つ本義隆が作るわけですけど、この話の中にあるのが実は自由党と民主党の中を一つにして宏池会とあれが合併しますね先生。その時が四つ本が自由民主党を作った時なんですね。で自由民主党を作った四つ本義隆が 何故作ったかっていうのは自由民主党を作ったんじゃないですね。国のためには自由民主党だろうとも共産党でも社会党でもどう使うべきかが政治だということをよく知ってた。それは政治が道であるということです。55年体制から国家の繁栄、国民の幸せということに言って、55年体制が本当に終わる瞬間は実は、中曽根総理の最晩年の時にアメリカとおかしくなるんですね。でこのアメリカとおかしくなったことがではなぜなったかというとファンダメンタルも GNP もテクノロジーもアメリカを越してしまったと。でこれはアメリカもものすごく恐れて、実はソビエト中国よりも我々の真の敵は日本だという白書が出てるんですね。だから55年体制そのものは親米でできたのに中曽根の時にいよいよそういうことになったと。だから今日55年体制が壊れたんじゃなくて、あれを壊してしまったのは中曽根の総理を選んだ時のあの時に四つ本が安倍晋太郎さんに総理をやってもう一度アメリカとの仲を修正しないといかんよという話をベーカーさんと話をするわけですね。ところが中曽根さんは誰の影響か知らんけど竹下さんにしてアメリカを無視したことによってアメリカは中国に近づいたわけですね。ここに55年体制の本当の問題があって、ジャーナリストの言ってる、評論家の言ってるような、今の社長の政治家が言ってるような問題じゃないんです。一番悪かったのは中曽根さんです。でその後宿泊することがいろいろあるんですけど、まず55年体制っていうのは親米で行こう、それは政治経済の中で経済優先にして国を豊かにし、また国民を豊かにしていこうという、先を見越して耐え難きを耐え、耐え難き、忍び難きを忍びながら国を良くしていこう、幸せに豊かな国にしようといったあの出来事の55年体制のスタートで、中曽根の時にそれが崩壊したのはアメリカの力で、傘の中で大きくなりながら最後はアメリカに、中国を使って殺されてしまうような方向に行った。それを読めなかった政治家の問題だと、こういうふうに先生理解していただければ、この55年体制っていうのを、まあ、いろんなジャーナリストが言ってますけど、そんな問題じゃないということを言いたかったですね。はい。
でもう一つ、その55年体制のもう一つの極、社会党共産党ですね、こちらの側というのはこう戦前からの流れはどんな感じだったんでしょうか。
私が四つ本先生にですね、興味を受けながらいろいろ政治的なところでいろいろあちこち回っていったときに、あの方は社会党民主党の民社党は、東海大学の松林さんが実は全てのスポンサーでオーナーで、あの方なくして社会党もまた何もないわけなんですね。
亡くなった松林
さん、松林、そうそうそう、ね、この方が四つ本先生と非常に仲が良くてですね、もう私もこの静岡県知事がですね、ある時に前の知事がですね、住友系になってしまってですね、静岡県そのもの自体が住友城と言われることがあったんですね。
住友城
と。でその時に四つ本先生が三菱から始まって日本の政治財界のあの方経済同友会の最高顧問やってましたから、それで住友城のあれでどうしようもないという話が出て、その知事はそこの大番頭だと、いうことで、この政権というかあれを倒すときにって言ったときに、 四つも先生が言われて、斉藤大昭和の斉藤重義先生、まあ、この方はあの大臣も経験されている方ですけど、この先生を知事に持ってきて、それで、やると言った時、斉藤先生は自分が勝てると思っていないので、初めは本気にならなかったですね。さあそこで実は社会党民主党の方を
民社党
ですねの方を松前さんがやってましたので、松前さんと四つ本自民党は四つ本先生のあれですので、静岡県っていうのは富士山というものを持っていることと、この県の大事さというのは国にとってものすごく大事なんですけど、その時にこの2人がお話になって、だから簡単に言うと社会党と民主党、民社党というものがあって、まあ、これ共産党また後で話しますけど、社会党と民社党があって自民党と対立軸になっているなんていうのはこれ嘘で、国という単位だったらこれ一緒なんですね。それをマスコミは面白く対立軸にシンメトリーに話をするのを政治の局だと言ってますけど、こんなのみんなインチキなんです。国がどうなるかが一番大事なことなんですね。でそこで、自由民主党というものもあれがあったときに、で私にこういうことを言いましたね。松前先生と二人がおられるところで、ことは富士山のある県で、日本の柱であると、この富士山を金儲けの道具にするなんてのは元のほかのやつらです
すごいですね。
俺でその時に二人とも、まあ、本当に社会党も民主党もないも国という単位で見てますので、自民党は政治というより経済をしっかりやるのが自民党の仕事だと、はい、福祉と医療をやるのは社会党の仕事だと、社会党民社党の仕事だと、だから自民党が稼がなきゃ社会党もあれも存在がないということを言っておられましたね。その自民党がダメになった最大の先生聞きたい話は、なんで自民党ダメになってたんでしょうっていうのは、金がなくなったからです。
金がなくなった、
稼がなくなっちゃったんです。稼ぐ知恵がないんですよ、今の自民党は。小物ばっかりですから。大体もうどうですか、55年体制のちょっと前後の頃の緒方蓄光にしても、からまた石橋湛段だって、もう器が違いますよね、吉田茂首相にしても。まあ、岸だけはちょっとおかしな人ですけど、その他の方は大変な方だと思うんですね。だからまず社会党と民主党というものがどういうものか、民主党がどういうものであるかというと、実は国という単位では一つでしたということを一つ言いたかったこと、もう一つ共産党というのははっきり言うと民政と同じように、ソビエトのスパイだったんですね。だから共産党は中国と仲良くないけどソビエトとつながっておった、だから北朝鮮とつながっておった、そういうあれで、まあ、もともと作った田中政権はもう共産党なんてとんでもないところだっつってすぐ辞めちゃいましたけど、あの後引き継いだ連中は、一つの新時系とかしてですね、共産党というものがあって、あれは政党というよりもソビエトの、KGB と同じような一つの 民政とかいろんな組織を作ってですね、いた危険団体だったと思うんですね。あれを政治団体だと言ってるのはおかしいと思うんですね。で、今日はもうそこまでの世の中がみんな嘘がバレてですね、共産主義も社会主義もね、KGB もみんなバレたもんで、北朝鮮もバレましたから、そうなったらもうあの人たち静かにしていればいいのに、またそこでなんか余分なこと言って、他の方向に目を向けながら自分たちのね、生存を残そうとしてますけど、まあ、あれはもう政治というよりも、まあ、隙間でもない、アンコロカスというよりかパンのカスみたいなね、政治だと思うんですよ。だから大きく変えて、私の見る目では国という単位で動いているということになれば、自由民主党も社会党も民社党もなかったということだったと思うんですね。
なるほどね。はい、ありがとうございます。それで、まあ、中曽根さんの末期になって、日米関係本格にこじれてきちゃった。その後自民党分裂していきますよね。そのあたりはどんなことだったんでしょう。
結局一番の問題は、この問題の55年体制からそこまで行って幸せになった中に、 田中角栄の出現ということが一番の最大の問題になっているんですね。田中角栄という人が全く民主主義の民衆の心を掴んでいるようですけど、これは民衆の癒しさといやらしさを掴んでいないよね。国という単位を掴んじゃおらんですね。でこの方がやったことは何かというと、法案をどんどん作っていきながら、その法案で、新しいことをやっていくという。そうすると例えば同和法にしても、また宗教法人にしても、何法でも法を変えながらやって、その結果何があったかというと、役人が金儲けを覚えちゃったんですね。
なるほど。田中内閣の頃からですか。
田中内閣によって役人が金儲けを覚えちゃったんです。だから役人は頭いいから、田中角栄っていうのはバカだってことをよく知ってたんです。
なるほど。
でこいつを利用できると、はい、で一時は帰れんとこ金が行くわけですね、うん、だけどそのあれ特殊法人もその終わるとやたら増えてくるわけですけど、そうです。今の財政をぶっ壊したのはこの第三極だと思います。
確かに、
だから政治は戦前は一極、戦後は官民の二極、田中の出現によって第三極、さあこの第三極を何とかしましてないといかんというのは政治の本質ですね。どうですか先生、今小沢のやってること、また第三極ですね。まあ証拠にもなく、あの時もこうそういうことが起きたんです。だから今言ってる安倍晋太郎に行く話が、まあ、失礼ながら総理がですよ、日本中がそう言っても、安倍さんだらけなく竹下に行ったら第三極の政治だ、あのあと支部五列になりますね、自民党が。だあれを仕掛けてきたのは誰かというと、第三極の人間が国を食い潰すパイプを持って資金をたくさん持ってた。それからもう一つは、それが竹下登によってぐっと一応束ねられた、束ねが弱まったんですね。そこで小沢以下金丸たちのこの屋敷やつらが違った動きを始めて、彼らは国賊的な行動を取るわけですね。それでアメリカと非常に裏でつながるわけですね。あの時湾岸戦争ありましたね。世界ではみんな口に分かってるけど、あの湾岸戦争の時に大変な金額を出しますね。あの時のフィードバックが小沢さんの資金だというのは公安部のある人が言ったり、いろんな方が言ってますけど、小沢さんの政治というのはどこまで言っても力と金なんですね、うん、だから第三極の連中はこれに しがみついているわけですよ、だからあの時の話もその力が動いたということで、だけど竹下登は金丸の言うことを聞かずに、ひょっとも吉高先生との話を聞いて、国に準じてその危機を救って、その後橋本からもう一人総理もおられましたね、亡くなりましたけど、宇野さんさんなんて言われますね、宮沢さんじゃなくて最後の小渕
さん、
小渕さんですね、この辺なんかはもう全く竹下の影響下ですね、だから日本もそういう形でそこをしのぐとあれだな。だからちょうどあれから今日までの二十数年間の空白の話が今の政治、だからその前に55年体制戦前からずっと来て、55年体制の中曽根の時をもって55年体制がなぜ壊れたのかという中に、本質的に国家という一つの枠が外れたということなんです。
なるほどね。
そのまま外れたまま動いていると思うんですよ。
なるほどね。で細川さんは出てこられますね、あの時に
自
民党で、あと竹村さんも出てこられますね、先駆けで。このお二人が出てこられたのは何か理由があったんですか。
本来は四本義孝先生は細川さんの本当の師匠で親であるんですね、もちろん竹村先生もものすごく尊敬してましたから、四本先生を。そういう意味で、四本先生は自民党が割れると、社会党、民社党は消えると、で割れるのを待てと、いうのが四本先生のおっしゃったことなんです。
そうなんですか。
第三極を 2つに割れれば彼らの第3期が終わると。だからそれをやると、これ言ってましたね。それで恐れて彼らは何をやったかっていうと、小沢のやったことが小選挙区制だった。だから小選挙区制ってのは表向き民主主義の二大政党かと言いながら彼らの延命策だったんですね。それが露呈しちゃったわけですね。で今度第三局取ったら、今度は二大政党制に持ってくやつは策がないので、今度はシナリオライターはもう一度中選挙区に戻そうかなんてやってる人もいるわけですから。だから大きい意味であの時の出来事っていうのは日本の総集編というか、もうそのまま解決しないで来てるということで、長瀬の時が一番の日本の曲がり角になってしまい、それを修正しよう修正しようとしながら今日まで来て、でその出来事が今日の、じゃ あ今の総理がですよ、政治改革というよりも財政改革をしないと、アメリカのようにまた臨転機一緒に日本もすれなんて言われてですよ、まあ、すれって言ってるのは亀井と小沢ぐらいのことだけですけど、そういう連中たちみたいにどんどん臨転機吸っちゃってですよ、日本の国なんてもともと財産ないんですから。でこの国がそんなことやったらこの国終わっちゃうということで、彼らもじゃあ国をという単位になんとか今の内閣もやろうとしたことは事実なんですよ。ただメンバーというかスタッフがそこまで揃ってませんね、うん、
でちょっとまさにその通りなんですけども、その細川内閣ですよね、細川内閣は割とアメリカとも距離を置いてた内閣だったように思うんですけども、その辺からやっぱりこう政治もどんどん変質していくわけですが、国家という単位がその、まあ、崩れていく中で皆さんバラバラになっていくんですかね、経済界とは良くなかった、
はい、日本でアメリカの中が悪くなるというよりも、はい、アメリカが中国と近づくということなんですね。
そうでしたね、はい、
で中国と日本が手を組まれることがアメリカが一番嫌なことだったと思うんです、本当は、
はいはいはい、
で東朝平先生が四元先生にもう非常に親しくもう皆さんにしてましたから、はい、だから本当は中国あの時までは反日運動なんかないんですね、はっきり言って江沢民が出てくるまではないんですよ。江沢民がクリントンと会って台湾もあんたにやるよって言うまでは全然そんな話なかったです。ところが中国が反日運動を起こすこととアメリカと親しくなることがものすごくその時にあったんですね。だから内的要因はそういうことだけど、外的要因ではあまりにも中国がアメリカシフトを引いたと。今度は中国がでかくなりすぎちゃってかつて日本と同じなんですよ。でアメリカのハンドルに効かなくなったって今揉めてるわけですね。だから政治なんてのはそういう対局で見ればね同じことで、細川内閣の時にあの方はその別にドメスティックな民族主義者でもなくね、非常に民主主義者の方で、仏教も知ってますけど本当に西洋のキリスト教もあらゆる面では知識人の方ですからあれだったんですけども、まあ、ともかく竹下さん、竹村さんを側近につけて、まあ、しょうがないやるってことになったんですね、あの時に。でその時にアメリカに話をしてもアメリカがその話を受け入れない最大の理由が彼らはシフトを中国に引いてたということです。だこれを日米の喧嘩というふうに見てはいけないと思うんです。で日本を潰すには自分の国だけでは無理だから中国と今度は韓国を使う。だから韓国のサムソンという会社が、赤坂にツインタワーというビルがありますね、先生、はいはい、あそこはジェトロというのがありますね、はい、あのジェトロの中にアメリカの CIA が大勢入ってきて日本のマスコミと政治の混乱を起こさせたことと、サムソンはツインタワービルに最初会社作りましたね。
あ、そうですか、
だからここにその政治の流れがと経済の流れの中に今の先生のご質問の答えが全部入ってるわけですね。でそれをなんとか修正しようと竹村さんはやろうとしたんです、うん、細川さんと、はい、ところが公明党の市川さんと、それからもう一人は小沢さんの、この二人がもう政治を仕切っちゃってですね、 もうだけどこの二人は普通だと脅かされるとみんな逃げちゃうんですけど、このお二人は脅かされてもそれに乗んないんですね。腹座ってますから竹村さんも、あの時事報道聞くと面白いでしょ竹村さん。
あ、そうです ね
小田さん、はい、早くやめた方がいいよと言ってますけど、もう裏の裏の裏までただ口な、私みたいにねこうやって口には出さないけど、あの人にとっては国賊だと思ってるでしょうね。
それでその細川羽田内閣続きますが、まあ、それが倒れますね。でそれからいわゆる社会党と、まあ、自民党の当時野合と言われましたけども、まあ、あのみんながびっくりするような統合が行われるわけですけども、その辺の事情を
結局第三極が政治を握ってしまって、表向きの飾りお飾りのみこしは細川竹村ですけど、まあ、下の中はそういう状態が起きてましたね。まあ、羽田さんとかまともな人もいましたけど、まあ、いずれにしても市川小沢ラインという政治で、動くと、それこそ大本営発表みたいに真夜中にですね、突然叩き起こされてですね、皆さんも記憶にあると思うんですけど、明日から何月何日よりあの消費税上げますなんて、
ね、
あったでしょ、でみんな誰が聞いてもこれ違うかと思ってたけど、竹村さん慌てて、ね、あの過ちは正すことにね、恥なしということは言いますけど、それぐらい影響力があったってことなんですよ。で最後にね、まあ、これ本当のこと言っちゃった方がいいと思うから、僕が全部知ってる範囲で聞いたりって横に言いましたね、言いますと、細川さんの最後の晩年の時に、もうその時にもうこれはもう持たないということが分かっている時に、この第三極の小沢たちはいろんなところにネットワークを持ったりする。今の政治に有名人とかまたスポーツマンとかどっかのスナックのお姉ちゃんとか変な人を使ってやってますよね。であれまともじゃないですね、あれや。であの人らが国会行ってバッチつけてること自体が、イタリアのチョッチョリーによってのがね、なった時おかしいなこの国はと思ったけど、その日じゃないですよあれじゃ今、チョッチョリーの頭良かったですからね、いくらあれでも、でちょっとお前、まあ、それはいいんですけど、それで今その第三局のその話をした時に、細川総理が、西川清とコロンビアトップに、国家の大事な話をちらっとしてしまったんですね。それでそれがもちろんあの二人を放ったのは間違いなく小沢のことは間違いないわけです。で、そのことがすぐに四つ本の耳に入り、四つ本は竹下登と、だから日本工業銀行の中山宗平さんと数名で細川さんを築地のホテルに呼んで、そこで、話をするわけですね。国の一大事を芸人ごときヤクザな人間に話すとは何事だと。君は国を預かることの本当の意味を分かっておらんと。即刻出所進退をと言って翌日あの方お辞めになるんです。
あ、そうなんですか。
これはもう細川さん聞いてもらってもらって、私は本当に、直接聞いてた話ですから、どこにも嘘も何もないです。でその後できたのが例の今おっしゃる
村山
政権ですね。あの話を本当につけた張本人っていうのは、簡単に言えば誰が考えたって自民党と社会党が一緒になって政権を作るなんて誰も思いませんでしたね。でも国という単位では必要だったんです、あの時は。だから野合だろうと連合だろうといいですよ、国という単位で。なし一回、国をその第三極の政治の圧力を外さなければ国は持たないという状態が起きる寸前までいったわけです。 だその時に、細川さんはそれで降りられて、竹村さんはその中で、竹村さんがやったんじゃなくて、もちろん四つ本先生と松前さんがおられたからやったことなんですけど、その中で、やったことが、社会党と連合になってですね。でそれで、第三局をの政治に対して、国を打たせるわけですね。もうその時の竹村さんは本当に、本当の主人公は竹村さんだと思う。その時の流れが あって、その流れが今でも民主党の中にもあるわけですね。で四つ本先生の娘婿の金子さんって方が戦国さんのそばにいられて、戦国さんなんて言うと非常に左っぽくみんな言うんですけど、一番まともなこと言ってますよね。今の政治家の中でまともなこと言ってるのは一番は戦国、一番は何だったって与謝野さんだと思うんです。次に戦国さんもそうですよね。でこういう人たちは裏にいて表に出ませんね、あのバカげたところへと、茶番劇のところへ。みんな頭いいんです、この二人は。その後ろにはやっぱりそういうイデオロギーっていうか道があるんですね。
まあ、しかし今の政治見てましてもですね、今あの博士おっしゃった第三極ですか、この、まあ、財政を私物化して税金を食べる人たち、なんかほとんどそういう人たちしか今政界にいないような気がするんですが、どうでしょうか。
それはだからさっき言いました第三極 その田中以降に作られた中に、によくみんな官僚主義が良くないって言いますね。で官僚主義を倒すことが国家のあれだっつって民主党も立ち上がってきたけど、今や官僚の手先ですね。
そうです ね、
はい、それはあそこにお金があるからなんです。だ問題は官僚が悪いんじゃなくて、安岡清徳のような教育を受けた、陽明学のような御用学を受けた役人が日本の国にいるから、西郷隆盛だとか四つ本義隆先生のような本当の意味での国を憂う、民衆を憂う経典が愛人じゃないですけどね、何無力じゃないんですよ。こういうお利口な方たちで私心のない、私欲のない人たちが官僚と政治家に出てこなきゃダメで、今のあれはやっぱり背景主義の世の中で、私心と私欲が正義とされていることを誰かが終止を打たないと、この政治は治りませんね。
今ですからこう立て直し、政治の立て直しということはいろいろまあ急務なんですけども、まあ、どう見てもこの、ね、離党した勢力その他いろいろありますけども、一つ新しい日本の道ができるようには見えないんですが、いかがでしょうか。
私はね、今の政治家の資質を変えるためには国民がマスコミに振り回されないことだと思うんですね。一つの例で、言いますと、私は国民バカにしてはおらんですけどね、大衆は愚、されど愚にして剣の、という言葉なんですけど、この愚にして剣にならないのがマスコミの力ということだったんですね。で、まあ、一人ながら、ミノモンタさんとかいろんな人が、死にもしないことベラベラベラベラ喋って、全く、スナックのお姉ちゃんが大臣で、平気で国会議員になっちゃうのも、身の持ったとかああいう連中が思って変なこと言うからなんですよ。信号しないことを全く、はい、あの人はだって自分だけすごい私欲の塊じゃないですか。銀座でいい酒飲んで女がはべらかしただけじゃなくて、とてつもないでかいうちに住んでですね、ね、芸人風情でとんでもない連中ですね、今のテレビの連中は。でマスコミを、政治を批判するのがマスコミの正義だなんて言いながら一生懸命私欲をやってる連中ですからね。私がね、今言わんとしてるのは、そういう中に昔、日本の政治の舵取りをやったときに、吉田茂という方がおられた、まあ皆、まあこれ歴史の事実ですから、まああの方は、まあ実は、本当の指導者は四つ本義隆であり、その大元にあったら山本源保老氏という、これは本当のことなんですけど、最晩年にですね、日本の国を導けたのも、あの終戦をやったのは、本当に、源保老氏の示唆と、それから白隠禅師の道があったからだということで、吉田茂先生はですね、龍沢寺に来て源保老氏にお会いして、24金の純金の観音様をですね作らせて、 それでそれをお礼に持ってきたという話で今でもございます。それはでそのぐらいその道というものは大事だということと、指導者がいなければできないと、そんなあの思いつきで政治やるなんてもんじゃないということは彼らよく分かってるわけですね。まあその方があのこの民主主義の怖さということに対して後日あるテレビのジャーナリストがご質問していろんなことをして、まあ、話があったんですけど、その中でことの見事に当てていることがあるんですね。で先生あなたは、みんなの反対ね、左翼も右翼も反対する全面講和はやめや、部分講和で日本の国を繁栄させて今日まで持ってきて、何をも恐れん方ですけど、あえて先生怖いものといったら何ですかってこういう質問をするんですね、はい、これ NHK かどっかのテレビ残ってますから録画が聞いてもらいたいと思うんですね。ただ吉田茂がこういうこと言ってですね、うん、私怖いものはお化けとはお化けと言いたいがもっと怖いものがあると、はい、民衆主義における民衆の愚かさほど怖いものはないと。
ああねえ、
簡単に言うとですよ、あのヒットラー作ったのは民主主義における民衆の愚かさですよね。今の民主党を作ったのも中曽根政権以降のこの20年間立ち上がれないのもこれは政治家の問題のようですけど、どうでしょうか。私はこの民主主義という名のもとにある民衆の愚かさだと思うんです。
そうですね、
それ愚かな人が集まって愚かな話は余計愚かになっちゃいますよね。その姿が今の政治の姿であって、それでもやっぱり国家の中には国を滅ぼしていかんという気持ちの連中たちがいて、今その中で細川先生も本当に、舵取りの一人として国という単位で、の協議されていると思いますよ。しかしテレビとかマスコミとかいろんな人たちが新聞見るたびにみんなで言いたい放題、話をまとめようじゃないんですね。みんな言いたい方で言ったから私言わなきゃ損だになっちゃうんです。でみんなでわーって言って壊しちゃうんですね、話を。で国もこう最後は壊れちゃうんですよね。で壊れちゃって、で壊したくなかったらじゃ あのファシズムになるしかないんですよ。新興宗教のようなあの団体で教祖を作るか、もしくはファシズムになるか、そういうのだと民衆はありがたいという言葉とか、そなんかそっちの方走っちゃうんですね。だ民衆の愚かさというのは一応間違えると、もろ刃の剣なんですね。で今言ってるのは、まあ今あのおっしゃられたそのあの吉田茂先生がおっしゃられたことはことの見事に全部当たってると思うんですけど、私は今この先生にと話してて、この政治を直すのにどうして直すかということより道を示さなきゃいけないことと、かつて四本先生がこういうことを話したことありますね。山高ければ裾広しという言葉、
はい、
で山はもちろん頂上が大事だと、ね、である物理生物学者が気象学者が、エベレストの山がもし、5メートル変わるとてっぺんがでしょ、半径、数千キロの気象が変わるって言うんですね。それと同じだってことをある気象学者が言った時に四本先生は、まあ、それは言いませんでしたけど、もっと深い意味で言ったんですけど、要するにいや山のてっぺんは大事だと、されど山のてっぺんよりも民衆の裾がしっかりしないとてっぺんがおかしくなると
まあそうですね、
ええ、
まあ今世界見ましてもね、本当にそのあっちこっちで革命が広がってですね、もう新興国でもものすごいこのなんか対立が激しくなってですね、やはりこうみんな道が見えなくなってきてる。でそれと同時にその学者も衰退しているような感じがするんですけどもね、こう次どうしていいか、まさにその一番この批判に批判で自滅しているのが学者の世界じゃないかと思うので、いかがでしょうか。経済学者、社会学者、政治学者、見る影もない感じがするんですが、いかがでしょうか。
まず学者らというと称する人たちが、昔のように学者がいなくなったってこと
な
んです。
なるほど。
学校の先生みたいな人ばっかり
なんですなるほどなるほど。
で、学者っていうのは新しいものを生み出してくれる学者なんですね。
はい、
博士というのは、はい、もう極端なことを言って 1% の偶然を探し出して 99% のやることは管理者がやればいいと。1% の偶然を見つけて、その 1% を 100% にするのは学者の力で、要するに学者ってのは進化をすることなんです。
そうですね。
ところが今の先生のおっしゃる通り、学者は 99% の管理をやってればお金になると、こういう勘違いを起こしてるんです。だいたい企業の顧問やって、あちこちから金もらってですよ、銀座で酒飲んでですね、ステーキハウス行ってる、寿司屋食ってる、こんな学者ばっかりじゃないですか。昔は学者ってのは、ね、貧乏屋でいてね、天を仰いてですよ、ね、志高かった人なんですね。今の学者はもういい家に住んでセレブでいたいという変な人ばっかりですよね。でこんなもの学者というかというと、能力がないからそっち行くんですよ。大体本当に頭脳のある人はそんなこと考えませんよね。だからまあ学者がおかしいっていうのも背金主義だということでしょうね。
いや、今日今お話伺ってましてね、まあ、田中政権以降、この法律が金を生む、この仕組みが日本中にこう蔓延しちゃって、金の欲しい人がみんな政府に集まってきちゃって、もう収拾つかない状態になっているというのが現状じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
全くその通りで、四つ本先生が中曽根に言ったことは、この世の中の最大の悪は私心であると。私心と私欲であると。人の上に立つやつは私心と私欲を持ってはいかんということをよくおっしゃられておられました。で、結局私心と私欲の塊ですから今、
ね、
それで、まあ、学者に言わず、その今言ってる先生のお話の通り で、ね、でこの人たちは何で生まれたかというと、陽明学が出てきた時に、最後の幕末の時に陽明学を、これは御用学であり、これをやることは国を滅ぼす、また藩を滅ぼしというのは、要するに天を相手にしない、民を相手にしないということはよくとんでもないことだということで、陽明学、それから長州の嘘ということを言ったんですね、
はい、
その長州の嘘と陽明学というのは合体してるんですよ、これ、はい、
なるほど、は
い、でこれが学者の中に安岡清徳っていう変な人がその変な教育をしてやってしまった官僚と、四つ本義隆によって育てられた人、2種類日本にいるんですね。この種儲けに走った人は四つ本義隆の方のグループじゃなくて、こっちのグループなんですよ、
はいはい、
でこの安岡清徳だ陽明学なんてのは、なぜ先生ダメですかって言ったら、あんなものはな、中島君な、うん、御用学であると。
御用学
ね、うん、雑学であると。あれを学問と思ってるのね、本がおかしいと。で、私が安岡先生とかったら、あんなバカと、バカな話をするんだって、私は怒鳴られましたもん。
そうですか。
ええ。もう安岡先生と四つ本は、ものすごく怒ってましたね。幕末の時の崩壊を起こしたって、全く同じことだった。そう言ってましたよ。ええ。だその、安岡先生の方に近づいてるとお金になるっていうのは、結局は御用学者、御用政治家、御用商人、この癒着、これが結局あるじゃないですか、515、226、ケツメーターに行く、強行になった時のあれが、御用政治家、御用学者、御用商人、
そうです、
ね、その癒着でしょ、今全く同じじゃないですか。
全く同じですよね、なんてない話ですね。
今、軍を持ってね、クーデターなんてことはできませんから、ね、もう警察がおかしいんですからね。警察そのものが今、もう、御用警察ですから、全く、この辺うろうろられてるね、お姉ちゃんち見ててもね、婦人警官の、まあ、おかしいね、国を守るのかね、でもなんか、点数上げたくてね、なんか国を守ってるだって、そんなところ、そんな警察はいないね、今ね、もうすべて国中、あらゆる、その、コパ役人まで、警察まで含めて、背筋主義者ですよ。
ですね、あとやっぱこの財界人の力がですね、近年ものすごく落ちる、悪化している様子を感じるんですね。やっぱこの経済を担うそのリーダーたちにはもう少しまともなことをやらないと国は収まらないと思うんですけども、中山総平さん、それから土光さん、亀井さん、こういう人方と比べて今のその経営者 と今の経営者は全然なってないと思うんですが、昔の経営者の姿ってのはどんな感じでしたかね。
まあ私ごとには言っちゃあれなんですけど、四つボットにその質問したことは一度あります。
はい、
四つボットの言ったことはもう一休さん見たこと言いましてね。
一休さん、
はい、はい、あの聞き親の話になっちゃうんですね。何て言ったかというと、うん、金に罪なしされど人に罪あり
なるほどね。
英雄は色を好むと。
なるほど、
だから金儲けはしてもいいと、問題はその使い方だと、
はいはい、
で頭のいいやつは、うん、金を稼いだやつから上手に金を引っ張って国のために使うと
なるほど。
で今稼いでるやつら IT だとか、あ、まあ大体芸能人の女をね、女房にもらって、うろうろうろして、変な本書いて、ね、それで、印税もらったり、博打打って、シンガポールかどっかに金、アメリカに金隠して、国なんていうことを考えてるやつはいませんね、今、日本のマスコミに出てきたりなんかするのは。ね、だから私は今このラジオ聞いてる人に言って、ね、ああいう連中を、ね、許さないという心を持ってもらいたいわけですね。で、ああいう連中はいいな、素敵だな、俺もああなりたいのなんて、もし思ってたら、国はますます悪くなるわけですよ。
そうですね。
だいたい芸能界のね、あんなね、すれっかしの女をね、嫁にもらいたいなんてね、思ってること自体が変ですよ、これ。気違いですよ、これ。あと、パチンコや金貸しでしょ、うん、
はい。
それと IT でしょ、博打ばっかりじゃないですか。どこが IT ですか、あれ、博打じゃないですか、あれ。ストックマーケット、ファンドの博打ですよね。今、銀行なんてね、昔は地域社会を育てるためにあったんですね。今グローバル経済だなんて言いながらね、キャッシュフローだなんて言うとね、資産ゼロにしちゃったわけですね、裏付けに。だから先生ね、ご専門ですからですけど、損益資産表の中で、やっぱり資産表がベースになって損益表が乗っかるならわかるけど、損益表、資産表がなくなっちゃって、損益表だけでやってたったら、早話が財布の中で金出したり入れたりして、現金主義でやる一番いい。それと一番金の儲かるっていうのは博打か、パチンコ屋か、金貸しになるわけです。だからこういう連中は芸能界の女をみんな自分のところ、だから芸能界の女もね、金のある方行きますから。だからまあこういうのをね、先生、なんとかしなきゃ、これはね、よくなりませんぜ。
まあそうですね。で、まあ、四元先生、そのお亡くなりになるってもう何年ぐらい、15年ぐらい、
いや、そんな経ちません、
まあ、10年ぐらいですか、
まだ10年経ちません、
あ、そうですか、
8年かな、
うん、そうですか、その今日のこの事態、この先について、そのまあ、いろいろ言っておられたと思うんですけども、なんか我々が具体的にこれはと思うアドバイスをいただけましたかね。
アドバイスというよりも、あの先生が国家国民に求めてたものは何であるかというと、犠牲じゃないんです、幸せだったんですね。
幸せ
ね。だからあの先生は共産主義であろうと民主、ね、あの社会主義であろうと、何で民主主義であろうと、何でも主義主張システムはいいと、民衆が幸せであることが最も大事だというのがあの先生の考えなんですね。でその民衆の最大の敵は私欲だと言ったんですね、私心だと。で国を司るにはそのことを徹底的にやんなきゃいかんよと。で先生、それは究極は何でありましょうかと私が尋ねた時に、あの先生のおっしゃったことは、究極は道だと。何もないところに道ができれば必ず戦後の敗退から今日の、ね、繁栄と同じように必ずできると。で道を示す人が本当の指導者であると、死の主たる人間が必要になると。その道が今ないからダメだなと。でまあその前に稲葉先生とか四友先生の本当のブレンドの方たちと話した時なんてのは、もうあの時点で自民党がどうのこうなってるけど、中曽根政権の末期の頃にもう自由民主党はもう はっきり不敗じゃなくて不乱しておりますと言いましたね。不乱と言ってましたね。いや、もう、今の自民党のね、あのメンバー見て、石原さんにして、誠に申し訳ないけどね、今の総裁にもね、はい、あれ、不乱ですよ、あれ、顔は。うん。どっから見たって不乱の顔ですよ。なぜかって言ったらね、賢くない。つまんない、言ってることも。
なんかこう、賢い人ほど、賢明な人ほど思って出てこれないんですね、今ね。
それは道を示すからですね。
道を示すからです
ね。うん、示すから。だから与謝野さんなんか道を示そうとしたわけです。
はいはい。
だから邪魔になるわけです。 だから表出なくて後ろにいた方がいいってなるんですね。
でもほらほとんどいよいよ末期的ですね。道を示せば排除される。じゃあ何やみんなやってるのかって金食い虫だけやってるわけですね。自分で金
だから、まあおっしゃる通りで今日本の政治も経済もテレビも金食い虫の集団なんですよ。それでその金食い虫たちが何か不幸なことがあるとパフォーマンスで飯を炊き行ったり、私ね、全く石原軍団のようにね、何も心もないのにあんなとこ行って飯炊いて、行くんだったら向こうへ小屋だってね、ずっと行ってろって言うんですよ私は。ね、下が3日手伝ってる程度だね。こんなのダメですよ。だから日本中が、まあ早い話が自分さえ良ければいいというね、はっきり言うと平等とか平和なんて言葉では言ってるけど、私欲私心なんですよ。
そうですね、いやまさに我々が本当に気づかないうちでも持ってる私欲私心がこの国全体を蝕んで、政治も経済もやっぱりおかしくして、まともなリーダーが出てこれない環境を作っちゃったということなんでしょうね。
全くその通りですね。それで政治というものが世の中を動かしているんですけど、官僚というものがこの第三局の田中発言以降に、汚れたことですね、卑しくなったこと、そのことをもう一度追求してほしいと思うんですね。
これ博士なかなか治りそうにないんですけど、どうすればいいんでしょうか。
だから命かけてやってるね、やろうかとする政治家は、例えば与太郎さんなんてよく分かってると思いますよ、はい、このことを、園田さんも、はい、だから竹村さんも分かってると思いますよ、そういう人たちがロートルになっちゃってですね
若い人ではだからあんまり
全然ゼロ、ゼロですよ、
ね、
まあ、スナックのお姉ちゃんお兄ちゃんじゃないですか、だってあ、今大臣やってる連中なんて、あれもともとは市会議員程度ですよ、ね、市会議員、でかえって今じゃ昔はなんですか、国会議員が県会議員を決め、県会議員が市会議員を決めてたけど、今
そう
そう県会議員が国会議員を決めているような ね、
そうですね、
なんだか地方分権どころじゃなくて、県会議員の方のが力つけちゃってですね、政治がおかしいですよ今。
そうですね、あと一つだけ今日お伺いしたいのはマスコミなんですけども、はい、先ほどもそのマスコミの問題を博士言っておられましたけども、このマスコミは今日このようなね、まあ、マスコミこそ不乱だと思うんですけども、まあ、迎合状態になりましてね、こう卑しき姿になってるんですが、このマスコミのっていうのはそのまあ戦前戦後歴史の中でどんなふうにこうなってたんでしょうか。
常に権力というものと力はマスコミを利用しますね、
はい、
それを利用することによって一つの方向にいいときはなります。しかし一つ間違えるととんでもない方向に行きますね。今日本のマスコミは全部とんでもない方向に行っていると思うんですね。でその最大の理由は先ほど言った御用役人と同じように御用マスコミだと思うんです。
御用マスコミね、
でマスコミは一番大事なことは真実を知らしめることと、やっぱり己のね、芸人はじゃないんですからマスコミは、だから今のマスコミはマスコミではないっていうのはアッカーマンとかですね、本当の意味 でよくなんとかの専門家とか出てきますけど、聞いてるとちゃんちゃらおかしい連中ですよね。でちゃんちゃらおかしい人間がなんで出てくるかというと、あそこにいるプロデューサーがいると思うんです、マスコミ。そのプロデューサーの考えてるってことは背金主義ですから、だから芸能人も背金主義と一緒になって動くわけですよね。だから私はマスコミそのもの自体を解体してしまった方がいいと思うんですね。でそれに嫌気がさしている連中たちがツイッターを動かしたりとか、テレビに対しての反発が今横のマスコミっていうよりも情報産業だと思うんですね。だからある意味でこのマスコミをまともに戻すには、芸人ですね、ヤクザな、この人間をテレビから芸事に出るのはいいんですよ、あれに政治と社会を喋らせることをまずやめさせないと
なるほど、はい、
ね、まあ、代表一人代表で言うたらミノモンタなんてのはね、もう静かにしろですよ、
はい、
いや夜な夜ならあとっくに殺されてますよあんなもの、もう先生宣伝だったらね、こんなもんね口利く相手じゃないですからとんでもないやつですあれ だからあればっかりじゃないですよ、みんな全部がそうなんですよ、全部が平気でテレビで喋ってるんですから、全くあのフルだったかなって、あれもどうしよう、分かりもしないのに、もうとんでもなく言ってますね、あれは。アメリカ、少なくともアメリカとか BBC 行くとね、やっぱり政治を語ったり、経済を語るときにはね、ハーバード大学とかケンブリッジ・オックスフォードの教授をやった人とか、はい、韓国なんかでも大臣やるって言って、大体博士号みんな持ってるんですよ。だから、ちょっとはおかしくなっても、やっぱり言ってることがまともだもんで、ぶれないんですね、はい。日本のマスコミは、思いつきで言ってるでしょ、はい、全員が。ひまわりがいいって言うと、ひまわりわーって、身の持ってひまわりだって言うと、ひまわり、こんなにもあるじゃないか、バカなって、さんざこれ言うて、ひまわり全然なかったら、もう、ちょっとしゃれ。だから、あの人たちにないのはね、二つあるんですね。反省がない。
反省がない。
だからね、勉強しない。
勉強しない。そうですね。いやいや、まさに末期的な姿でございますが、まあしかし、とにかくここを生きてるわけで、なんかこう、ね、明治維新があるいはこの敗戦後の立て直しみたいな、大きななんかことをやらないと、博士、これ、日本良くならないんじゃないでしょうか、どうでしょうか、このままで大丈夫でしょうか。
私は日本の国がこのままで大丈夫かというと、大丈夫じゃないとしか言いようがないんですけど、一つだけ信じれるのはね、
はい、
神代の時代から日本国っていうのは、矢をよろずの神というのは自然即神ということで、例えば大和武尊の命が西の近畿のから九州の時は荒くれ者の悪人だけど、富士山を越えてから必ずそこから白鳥伝説になって善人になるわけですね。
なるほど。
それと私はその日本の国土にの力というものはいよいよ動くときだなと、あの地震もその一つだと思ってるんです私は。
なるほどね。
私は別に信仰宗教やってるわけじゃないんですけど、要するに人間が一つの物体であるんじゃなくて、人というものも、それから、衆生というもの、それは生けし生けるものすべて、だから国土というもの、この全部が本当は一つになって一つの生命体を作っているんだという考え方、これはエコロジーの考え方なんです。私はバイオロジストですから、まあ、今みんな民主にバイオロジーなんて言うとだから難しくなっちゃうから、あ、そうか、エコロジーってのは大地も生きし生きるものも人間も一生の生き物だという考え方か、これが自然即神という神流れの道の大元ですね。それが結びという世界ですね。それは物理で科学で言うなら融合という世界ですね。私はその世界がある以上はこの国は最後は滅びないと思うんです。
なるほどね、
はい、ええ、で8000年前にね、とんでもない文化が進んでたっていうのは最近分かってたんですね、
はい、あ、日本ですね、
日本は、
はい、ええ、
それで縄文時代の方が実は弥生文化より上だったっていう話まではっきり出てきちゃったんですね、はいはい、私がティーチャーズユニオンに子供の時教わった時は縄文時代っていうのはね、すごくダメでね、縄を持ってね、うろうろしててね、こう獣を食ってね、すごく原始的なね民族だったんだよなんて言って、それが大陸から入って弥生文化でお米を作るようになってから、だんだん行ったって、ここにみんな教わったんですよ、
そう、私もそういう教育を受けました、
教育受けましたね。私いろいろ調べてみるとね、縄文文化の時の文化性っていうのはものすごく高いんですよ。道具にしても何にしても、
はい、
それで食文化なんかものすごく高いんですね、だからそういう五穀を食べてましたしね、だからある意味で言うと自然の力というものを私の言わんとしてるのは、もともと日本の国土にあるその自然の力がの中に潜んでるものがあると思うんですよ、いっぱい。でそれは何だって言ったら念だと思うんですね。
念、念ずるの念ですね。
念です。で梅原武さんが面白いこと言ってるんですけど、他の国は滅ぼした方が滅ぼした国を自分の国の文化に染めると、
はい、
日本の国だけは滅ぼした人間を滅ぼされた方に染めちゃったっていうんですね。
ああ、なるほどなるほど。
この国はおかしい、
はいはい、
でこの国のあれだと、これはその不二の世界ですね、結びの世界ですね、私はねその力がね今度必要になってきて、
はい、
その運動が先生と私の運動ような気がするんです。
なるほどね。
シンメトリーで対立的な軸を壊してしまえと。
はいはい、そうですね。
もう善も悪も、天も地も、
そうですね、
一つにしてしまえと。 そうすれば新しく進化するよと。
そうですね。
だから、どちらがいいかという選択肢をやめましょうと、全部善も悪も何もかも一つになって、新しい時代を迎えるというのは進化しましょうと、その進化するために人間がどうあるべきかというテーマであって、政治を語ったり臨天気を語ったり銀行と話したりパチンコ屋と話したり金貸しとか不動産屋と話してもこれは話になりませんでって話、
はい、そうですね。
またそんなものをまた政治の、ね、武器に使ってたってダメだということを国民が示さないからですね、
はいはい、そうですね、いや本当に今日もたくさんお話を伺いましたが、お聞きの皆さんもですね、まあ、こういう歴史を踏まえて今我々いるわけでありまして、まあ、これから本当に日本の国そのものも、ね、大きく動くでしょうから、ぜひ皆さんとともに新しい日本を作ってまいりましょう。今我々が、ね、やはりお役目を天からのお役目を果たすことがですね本当に重要なことだな、今日もつくづく思いました。今日は今の政治と今後の展望ということで、いつものように静岡県沼津市原の高島康一博士、環境微生物博士をお尋ねいたしまして、経済アナリストの藤原直也がお話を伺いました。高島博士、今日はどうもありがとうございました。
とんでもございません。ありがとうございます。
ではまた皆さんお目にかかりましょう。